どうも。
ああ、どうも。
ああ、どうも。ね、小太郎くんさ、最近体調良さげじゃ
まあ、普通だ。
ない？ え？
更年期だけどね、更年期。
更年期？ ちょっと具体的に教えてよ。
なん
何
か
が起
笑
こっ
い、
てんの？
更年期ってか、なんか、毎日どっかしら痛いなっていう感
そ
じ。
りゃ更年期って言わねえから。
まあまあ、そうだね。
普通のそれさ、老化だから。
老化だから、老化を感じる。
なるほど。いや、最近ふと思ったんだけどさ、俺ほら、ワクチン、コロナのワクチン5回終わってるじゃん。で、小田君そんなに打ってないでしょ？あ、3回か。で、4歳の差でさ、まあもちろん60歳の壁っていうのがあると思うんだけど、小田君と俺の間にその回数がこんだけ開くわけじゃん。で、やっぱ、ワクチン打つときってさ、体温測るでしょ？必ず。で、なんかさ、絵に描いたようにさ、36度4分とかなんだよ。で、昭和のさ、だから俺たちがさ、子供の頃ってさ、35度台の子供とかいなかったよ
だいたい6度1分から4分だね。
ね。ねえ、そうだよね。でも今さ、なんか全体的にさ、こう進化すると体温が下がるんだからさ、みんななんか低くない？
そうなの？
だから35度8分とか。
下がってる下がってる。
あ、そうなんだ。
だからこう、地球は温暖化してるのに 人間はさ、下がってるっていうさ。で、しっかりさ、それをさ、36度4分とか、毎回打ち出してくるわけよ、俺、自分がね。で、その時に、つくづく思うの。昭和の体だって
ああ、そうだね。昔さ、だって、あれだよ、夏、プール始まるじゃん、授業で。で、プールのあれして、なんか体温測って帰ってくんだよね。
そう、書いてくれ、書いてくれ。
で、
熱があると入れない。ね。
測ったことなんかないんだけどさ、必ず6度4分って書いたもんね。
そうでしょ？だから昭和のさ、36度4分っていうのは一番健康な温度なんだよね。
そうだね。6度4分はいいよ、やっ
だ
ぱ
から
り。
6度4分ってさ、永遠だよね、俺たちの中でね。
昭和6度4分っていうバンド
そう
作る
そう
じゃん。
そうそうそうそう。で、今はほら、5度台がさ、
5
デ
度
フォルトみ
台
たいになってる
か。
から。
5度台が現代。
そう、現代なのよ。
免疫クソじゃん。
だからそういうことなんだって。だからやっぱりあんまり体温が低いと免疫力も下がっちゃうって話だからさ。案外外国人で白人が体温高いんだってね。
なるほどね。
だからほら、いつでも半袖でしょ？それはそういうところがあるらしいね、やっぱり。で、まあ、昭
で
和
も、
36.4だよね。
6度4分だから俺コロナになってないのかな。
いや、わかんないけどさ、だからいや、俺なったからさ、それで。
あ、そうか。いいじゃん、6度4分。
いや、孝太郎君、これ5度台だったら、また新人類ってことさ。
大体それで風邪ひくと、7度1分ぐらいなんだよね。
で、通常は、やっぱ6度4分なんだ。ああ、キープしたいね。
6度4分がいいね。
いいね。なるほ
大
ど。
体でも今でもそうだね。俺も病院行ってさ、なんか注射打つ前とか、やっぱ6
絶
度
対
4分だ
測る
も
け
ん
ど、そう
ね。
だよね。で、それつくづくなんかね、ふとね、思ったんだよ。
何なんだろうね。
やっぱそういう体のセッティングなんだろうね。
そういう最終的なチェックで、
だから、キャブの調整がそこなんだよ。
まあそういうことなんだよね。最近チェリッシュ聞いてんだよね。
ちょっと待ってよ。それ、なんだっけ？誰だっけ？二人でしょ、これ。テントウムシのサンバでしょ？
テントウムシのサンバって、だから本当いい歌だね。
よくできてるよね。
本当いい歌だよ、あれ。
で、他の歌もいい歌あんの？俺知らないんだけど。
てか、昭和に浸れるって感じだね。
ああ、そういう感じなんだ。
白い
な
ギ
る
ターと
ほ
か
ど。
さ。なの
な
に、
るほ
あなた
ど。
は京都に行くのだっけ？
あ、あったね、あったね。そうか。結構リアルタイムでヒットしてたからな、その辺の曲。
だから私は北国へ。
だってチェリッ
結構
シュ。
忘れてるな、メロディーとか。
チェリッシュってグループ名がさ、アソシエーションが取ってるんでしょ？
あ、そうなんだ。アソシエーションか。アメリカのコーラスグループだよね。
ああ、そうなんだ。
チェリッシュって曲から取ってるからさ。
ああ、そうか、そうか。で、アメリカのコーラスグループ好きだったの、俺。フィフスディメンションとかさ、そういうなんか
チェリッ
ソフ
シュ
ト
が
ロッ
いい
クだ
よ、
け
チェ
ど。
リッシュが。チェリッシュ聞いてよ。チェリッシュ、銀次さんがギターやってたよね。
もう言ってた言ってた言ってた。
ああ、そうなんだ。
うん。うん、なんか、ライブだよね、小田くんね、それね。
そう、それでなんか、銀次さん、今日さ、なんとかの曲、イントロ、アドリブ頼むよって言われて。
そうそう。
ワン、ツー、スリー、フォー、キーンって言ったんだけど。
そう。
それは間違いだったんだよね。
そう。
アルペジオにしてくれたんだ
から、ね。そう。本当だったらね、アルペジオっていうのは、ギターでさ、トゥンティントンティントゥンティントンティンみたいなね。そういう静かなのに、アドリブっていうと、好き勝手に弾いてっていう意味だからね。
そう、バイオーンって、ね。でも二人とも振り返んなかったのはさすがだったってさね。
いやいや、何が起こったかびっくりしたんじゃないの。
いや、でも全く動じることだけやったんです。すで、終わった後に、銀次ごめん、アルペジオだったって言ったん
だよ。なるほど。
それ意味が全然違うもんね。
チリシゲッカにしよう。
すごいなぁ。
いや、テントウムシのサンバ、すごいよ。
あ、そう。
うん。
曲がよくできてるってこと？
すべてがいいね。
アレンジも。
うん。
わぁ。そうか、そうやって聞いたことないからな、歌謡曲を、あんまり。
うん。
案外、どの曲も、ヒットした曲ってよくできてんのかもね。
よくできてるし、こういう歌詞って書けそうで書けないよね。
それはあるね。確かにこう、意味もちゃんとあるしさ、シャレも効いてるし、それでいてこう深みもあるっていうのが多いじゃない、ね、やっぱり。
すごいよ。
そういう歌詞って書けないよね。
書けないね、これ。
そっか、勉強しないとな。
チリシ聞いてこいよ。
わかった。聞いてみるよ。
結構、でも、いろいろあるんだね。こういうグループって、どうしてもベストには走りがちだけどさ。
そうそうそう。で、そういうヒット曲しか知らないもんね、実際のところ。そう
ね、普通のアルバムも聞いてみようかな。
案外なんか隠れた名曲があったりするかもね。
いや、絶対あると思うよ。
うん。
結構
カバーもいいな、これ12曲で36分。
うわぁ、短。
まあ、なるほどね。
だってさ、昔だったら XTC とか B 面の方が面白かったりしたじゃん。
そうね。
うん。
いい。あ、いいよ、いいよ。
そう。
なんでチェリッシュ5人組やったの、最初。
そうだよ。
そうなの？
うん。それで2人だけ、抜けて
ってになったんだ。
うん。
なるほど。
いや、ジャケットに5人映ってるからさ。
じゃあ最初はバンドだったんじゃない？
あ、そうなの？
うん。
だからそれ言ったら小田君、ボーイだって最初8人ぐらいいたじゃん。
ボーイはあのメンバーに二人いたよね。
あ、なんかあの、そう、あの、ホームセクションがいたじゃん。
サックスとギターだっけか。うん。
うん。で、いきなり4人になってさ。
うん。
だってユニコーンだって最初、ファーストは女性のキーボードがいたじゃない。
まあ、いたね。
うん。結構、初期はね、形が違ってたりするんですよ。
なるほど。
うん。
これちょっと興味深いな、5人組のチェイシュ。
結構バンドっぽかったらいいよね。なんか、なんとなく。勝手に言ってるけど。
結構カバーやってたと思うよ。
あ、そっか。
向こうの。
なるほど。洋楽のね。
うん。
It's too late とかそれっぽいな。
あ、もうキャロルキングです
よ、それ。あ、確かにキャロルキングだ。
サウンドオブサイレンスもやってるね。
あ、ヒット曲やね。
へぇー。いいっすね。
ね、コータル君、その、だから、チェリッシュを書いた、アソシエーションだ。
うん、
今、アメリカのさ、60年代後半のさ、
うん、
いわゆるソフトロックみたいな、ほら、コーラスが、ボーカル、ハーモニーが4人ぐらいいてさ、男女で。
うん、
で、ちょっと優しそうなさ、
うん、
コーラスワークを聴かせる、そういうグループはあんまりハマんなかったの。だから、フィフスディメンションとか、ハーパーズ・ビザールとか、
あんまり知らないんだよね。
知らないんだ。
うん。
コーラスが絶妙でさ。
アソシエーションとかいいの？
うん、いいよ。だから俺はその頃から好きだったね。イエスってバンドいるじゃん。
うん。
プログレバンド。
うん。
あれを作るときにさ、ベースのクリス・スクワイアがリーダーでしょ？
うん。
で、どんなバンドを作りたいかって言ったら、
うん。
ビートルズのサウンドに、
うん。
アソシエーションのコーラスみたいな。それを合体させたようなバンドを作りたいって言ってイエスを作ったんだ。だから、ソフトロックだからロックに感じないわけだよね。
フィフスディメンションズでもいいの？
もう俺は大好きなの、フィフスディメンションズ。
かなり黒っぽいけどね。
そう、黒っぽいんだよ、ちょっとフィフスディメンションはね。
とか黒人さんだからね、あそこはね。
そうそう。だから、ハーパーズ・ビザールとか、その辺が結構白人男性ボーカルなんだけど、 小西でもなんかそれ、それしのってなんか、塩野義ミュージックフェアっぽいのよ。
なるほどね。
なんか言ってるのわかる。だからちょっと、親父っていうかさ。
わかる。
うん、ムード歌謡っていうかさ。
ちょっと広げると、ブラザーズ4とかさ、レターメンと
か
さ。
うん、でもなんかその辺がさ、案外なんていうの？ハーモニーが絶妙にかっこよかったりするんだよね。
へ
ぇー。で、俺結構よく聞いてたのよ、それを。
ああ、そう。
うん。だその辺が未開なんだったら、ちょっと聞いてみると、新しい世界が見えるかも。
全く知らないですね。
聞いてみますよ。だからさ、ほら。
うん、聞いてみるよ。
昔さ、小田君ほら、プログレあんまり好きじゃないっつってさ、クリムゾーンとかも全然聞かなかったけどさ。
うん、そうだね。
近年ほら、レッドがいいとか言い出したじゃん。
クリムゾーンはいいね。
うん。だからそういうノリでさ、うん、全く異ジャンルをさ。
いや、聞いてみますよ。
うん、トライすると面白いと思うよ。
うん。言ってみますよ、早速。加藤さん、小田さん、どうもです。
どうも。
シーズン6で、ピーちゃん特典として、小太郎ジョキとカレー皿で食事ができるお店。
うん。
ヨネヤのメールを読んでいただきました。
ほう。
フミバッハ、改め、スーパーフミヨです。
なるほど。
プロレスラー、モンハメド・ヨネヤ選手がオーナーを務めるヨネヤさん。
ヨネヤさん、うん。
コロナの危機も乗り越え、うん、今年で開店12周年となります。
12周年か。
プロレス同士、ファン同士の交流の場ともなっているこの場所が、うん、こうして残り続けていることに、幸せとありがたさを噛み締めつつ、ヨネヤで小太郎ジョッキーに継がれたビールを飲む日々を送っております。
なるほど。
私も二人同様にトイレが近い方で、ビールを飲んだら5分でトイレ。くらいの勢いなので、
うん、
ノコギリや脂成分配合の特報ビールなど開発されたらいいなと思う次第です。
ああ、そうね。
先日ヨネヤでビールを決め最後にハーフサイズの締めラーメンを注文したところ、
うんうんうんうん、
出てきたラーメンの写真を添付します。
ほう。
いくらなんでもそれは無理があるだろうと思ったものの、
うん、
シンデレラヒットとはまさにこのことというぐらいサイズ感ぴったり。
おお。
コウタローカレー皿がまさかラーメン丼に代用できるとは。ちなみに期間限定の冷やし中華もこんな感じになります。このポッドキャストを聞いている全国のピーちゃんたちにもぜひ締めラーメンと冷やし中華食べていただきたいです。
そう、
もちろん板橋区と東島から出ないとおっしゃるお二人も、
うん、
大田区池上まで来ていただきたいです。
なるほど。
米屋が大黒屋さんと並ぶピーちゃんスポットになりますように。
なるほどね。
おお、いいじゃん。
ああ、いい。
悪くないよね、これ。
いや、いいよ。あのさ、五反田にこういうサラでラーメン出す店あったもんね。
ええー。
あ、そうなの？
そうなの？
うん。あるよ。
ちょっとシャレてるとは違う。
あ、目黒だ、目黒。うん。目黒。
あ、目黒に。
うん。古い店。
わざわざ狙ったこのようだよね。
これ、いいね。
うん。
これ、どこに、池上にあんの？
うん。
行きたいな。
面白いね、これ、なんか。
ちょっと行きたいな、これ。
うん。いいムードだよ、これ。
冷やし中華もいいよね。
いい。
いい。写真館ちょっと入れたいですね。
これいいっすよ。
ねえ。
うん。
へえ、こういう使い方があるんだ。
いいね、これ。フルじゃ無理なのかな、やっぱりこれは。
量は厳しいんじゃないか、たくさんは。
そっか。
うん。
池上ね。
グラスもいいな。
池
上ね。
あ、まあ、行かないエリアだよね。
池上はね、うん、そうだね。
なかなか。
まあ、ここに行くっていう感じで行くしかないね。
そうそうそうそう。ここの行くために行くしかないよね、うん、もうね。
うん。
何かがありそうな感じがないじゃん。
池上って、ね、池上線だっけ？
そう。
うん。
ま、池上線乗ったことねえしな。
池上って、あれだよ、お屋敷があるとこだよね。
あ、そうなの？
僕のお屋敷の時も池上から来るよ。
あ、ほんと？
うん。
池上本門寺があるんだね。
ああ、そうかそうかそうか。
そうだよね。
あ、それ聞いたことあるわ。
うん。
うん。なるほど。
いや、これはナイスですよ。
グッドですね。
うん、ナイスです。
池上線ってどっから、どっから乗るのあれ。
あれ、品川の方、
うん、だと思うけど。
にあったよね。
うん、それはね。
いわゆるなんか、羽田側っていうかさ、こうだから俺たちが一番疎い。
五反田から、蒲田。
ほら、五反田蒲田なんて行かないじゃん。
五反田
と蒲田、うん。から蒲田。
五反田俺は、俺ボクシングジム通ってたからさ。
あ、マジで？じゃあ知ってんじゃん。
五反田は結構なんか、馴染み深いね。
あ、そうなの？
うん。
戸越銀座とか、あるよ。
行ったこと
ない。あ、チャーさんの。
うん。 戸越銀座とか雪ヶ谷大塚とかそんな感じかな。
ああもうどこにも行ったことない。
ちょっと行ってみよう。
うん、そこで、
ね、米屋ね。
どこにも行ったことない。俺行ったことあるのは時和台とか大山とかそっちの方だ。だこっちの東上線とかそっちしかわかんない。そっちの方角が全くわかんない。
米屋結構これいいよ。
あ、ほんと？
いい？
ラーメンなんだね。米屋、星4つ。
ちょっと調査行ってよ。
うん、行く行く。
うん、
へぇー。いいじゃん、ここ。チャーシューうまそうだな。
あ、そう。何見てんだよ。
いいね。でも多分俺プロレス知らないからな。
あ、そうだよね。
うん。
俺も全然。
そこが問題だな。
うん。
話題振られてもちょっと分かんない。
いや、それは、でもいいじゃん。その味が良ければそれだけで。
まあ、そりゃそうなんだよね。うん、へぇー、OK、
うん。
頭に入れました。
ぜひぜひ、行ってください。うん、ご訪問。
P ネーム、元橋沼駅投入。
ほう。
お疲れ様です。
どうも。
3月18日より、東急と相鉄の乗り入れが始まり。
うん。
ああ、CM やってたもんね。都営三田線にも、海老名、新横浜など、行き先が増え、できました。
へ
ぇー。さらに、濃紺の相鉄車両も加わり、
うん、
間接照明の車内に、通勤のストレスも緩和されてますと。
へ
ぇー。横浜アリーナからの帰りは、乗り換えなしで元橋沼まで帰れますし、大黒屋さんにも言われますと。
じゃあ、三田線が先まで伸びたんだ。
三田線も変身しちゃったってことですよ。
変身しちゃったんだ。
うん。
へ
ぇー。いつか行うコレクターズアリーナツアーが楽しみですと。
なるほどね。
しかし喜んでばかりもいられません。行き先が増えた平成に、うん、加藤さんが戸惑っていないか。そうです。三田線もついに変身電車と化しました。
やっぱそうか。
三田線の駅で戸惑っている加藤さんを見かけたら優しく声をかけたいと思います。
うんうんうん。
なるほど。三田線も変身したか。でもリーダー最近三田線使ってないでしょ？
使ったのは俺はあの、コロナになってからほとんどさ、うん、あの、移動、バイクにしちゃったからさ、
うん、
電車自体に乗ってないんですよ。
うん。
だから多分今後も乗らないね。
あ、そう。
うん。やっぱバイクの移動がまず楽だし、あとね、やっぱ世の中のバイクブームに届いたっていうか、
うん、
バイクのね、パーキングがすっごい増えた。もう至る所にね、できたよ。
うわ、ありがたいね。
うん、ありがたいでしょ。
うん。
だからそれがあるからさ、前はほら、車のパーキングはよくあったけど、うん、バイクってなかったじゃん。
まあ、ないね。
うん。で、でも止めとくとさ、すぐ駐禁切られるし。
うん。
それがさ、結構最近は、いっぱいできてきた上に案が安いんだよ。
ほうほうほう。
うん、だからね、今後はもうずっとバイク以外に乗らないかな。
あ、そう。
うん。
バイクね。
ちょっと雨の日が辛いけどね。
でも乗るんでしょ。
乗る。だからちょっといいカッパをさ、
うん、
ワークマンに買いに行こうと思って。
ああ、カッパね、いいの、いいよ。
ね、一番いいやつが、こう、蒸れないしさ、絶対いいじゃん。はいはいはい、
うん。
だからさ、雨の日だけだね、問題は。
まあね、
うん。
でも雨の日乗んないとダメだって言ってたよ、岩城浩一さんが。
マジか。ほら、雨の日のバイク好きはね。
雨乗んないやつはにわかライダーだって言って
た
の。
ああ、そうだよ、そうだよ、そう、ほんとそうよ。
うん。
ただね、雨の日はね、ほんと怖い、バイクは。ちょっとやっぱ滑るし。
怖いよ。
うん、だからもうほんと、いつもの半分ぐらいの速度で走んないとね。
うん。いや、まあでも、ゆっくり走るのが楽しいけどね。
まあそうそうそう。そんな昔みたいにさ、ブンブン行かないからさ。
まあ全然面白くないし、その、うん、なんつうんだろう、急なことにさ、対応できる気がしないんだよね。そうなん
で気がしないの。で、大体ほら、もう長く乗ってるから分かるじゃん、こいつ止まれないとか。分
かる。分かる。
うん。だから予想するもんね。
ゴミとか落ちてる時にさ、あの、察知するの遅いと思うんだよね。
遅い。で、必ず踏んじゃうしね。
でしょ？だからそれ怖いなと思って、
うん、
マジで。
そうなんだよ。だから、案外安全なんじゃないかなと思って。
ゆっくり走る分にはね。
方がさ。
それがあるね。
うん、ぶつけられない感じで、
ね。ビビってるからね。
そう、ビビってるから。ビビりながら走ってるから。
うん。うん、そうだな。でも寒くて早く帰りたい時とか、ついつい出しちゃうんだよね。
まあね。だから冬の雨とかはきついよね。
嫌だね。
うん。でもそれに、ね、こう、勝つには、いいウェアしかないじゃん。レインウェアしか。
そうね。
うん。 だからイージス以上の買えますよ。
買ってくださいよ、あの3億円事件の犯人みたいの。
それは売ってるかどうか分かんないけど。
3億円事件モデルとかあったらいいよね。
売れねえよ、そんなもん。
シグネチャーモデル。
売れない。
俺買うけどな。3億円モデルあったらいいや。
すごいね。話題になっちゃうね。
絶対買うよ。
池袋コサで24時。
これさ、あれだ。大阪行きますね。
そうですね。7月はね。7
月、うん、22日、うん。
はい。
今度はあれだ。クワトロなんだ。
そうなんですよ。
なるほど。
開演も早いですよ。
ですか。
うん。
クワトロ祭り、日曜日は待ち遠しいの1月ライブ音源を配信リリース中。
そうです。今日から、2月のクワトロライブの、デジタルライブアルバムダウンロード販売スタートです。
ストリーミングなし販売のみ。
はい。
有料配信中のリビングルームライブショー18回目、これは3月クワトロですね、は
い、そうです。
これは23日9時まで夜の。
はい、そうです。
8月6日新大田フィーバー、これはスクービードゥと
やります。
さらに豊洲サンセット2023、9月28日出演ですね。
うん。
スピッツです。
そうです。
コウタロ君、カレー記念のアナログ7インチカバーシングル3枚出てますと。
うん。
ビルボードのライブ DVD も発売中。そして、古市コウタロ with 上野浩二のツアーが19日スタート。
お
ぉ。クワトロ公式 YouTube チャンネル、スピークイージークワトロから生まれたスピークイージーバンド、渋谷クワトロでライブが決定と。ゲストにマスコ君とももちゃん。
おー、ね、ドハス戦からマスコ君と。
はい。
で、ももちゃん。
僕が出てますサンテレビのドラマ、稲妻ムービーマーケットが、これもうすぐ最終回なんですか？
お
ー。ちょっとわかんないんですけど、TVer でも見れますね。
なるほど。
パレードを追いかけてのブラス企画ね、募集してます。
はい、パレードを追いかけて。
これ、そうですね。
うん。
聞いてみたいですね。
そうなんですよね。多分みんな練習してるとは思うんだけどね。
うん。
まあ、なかなか人数まとまらないとできないからね。
うん、そうだね。
ちょっと、気長に待ちましょうか。
そうですね。
うん。
そして全国のコミュニティ放送、FM で放送中のラジオ版、毎週木曜日24時から放送中ですね。
はい、放送です。
24時っていうのこれやっぱり、あれなの、タイトルにちなんで24時なのかね。
もちろん、そうしてもらいました。
いやー、すごいね。
なるほど。
うん、気が利いて
る。秋田のコミュニティでは、うん、翌日金曜日、朝10時再放送。
おお。
広島、三原様、土曜日午後3時から再放送。
なるほど。
再放送か。
こう、聞き逃してもまた聞けるっていうね。
再放送って言うと、やっぱり夕方、イメージだね、昔の。
俺は再放送って言うと、なんか今やってる刑事コロンボみたいな感じだね。
ああ、なんかね、うん、俺やっぱ、なんか鉄人28号とかのさ、
あ、そこまで古くなるんだ。
うん。
ああ。そういった意味ではピンピン丸だね。
だ、一緒よ、一緒。
うん。まあ、夏休み、いつもやってた感じ。
あれ、夏休み子供に合わせてやってくれたんでしょ？
そうそう、子供に合わせてやってくれたの。
ありがたかったね、あれね。
うん。あれ見終わったら勉強しなさい、みたいな。
あれ見終わると大体昼飯じゃなかった。
そうなんだよ。うん、じゃあ、必ずほら、夏休みの友っていうさ、
うん。
問題集みたいなのが配られてさ、
あんなの？
あったの、うちの方はね。で、それをなんか夏休み中に仕上げて、
うん。
それで提出するわけですよ。
あ、そう。
うん。そうすると先生が丸つけてくれて。
俺、昼飯食ったら家なんかいなかったよ。
まだそうなんだけど、そういうなんか問題集みたいのあったっていう。う
ん、あ、やったのもね、真面目にでも。
やんないとだってほら、怒られるからさ。
なんかね、結局その宿題みたいなのって、持ってかないで最初のうち言われるじゃん。
うん、
持ってこいって。
うん。
二週間もすると言わなくなるよ。
本当？
俺だって提出したことないもん、一回も。
そうなんだ。
うん。
一番面白かったのはさ、面白かったっていうか、うん、学校でさ、
うん。
いろんなさ、なんかこう、植物とか、個人個人で育てたりするじゃん。
うん。
そういうことがあったのよ。鉢、だから一人で一人鉢があってさ、
うん。
朝毎日水かけるわ、何、あげるわけ。
はいはい。
育てるんだけど、
うん、
夏休みが入っちゃうとさ、
うん、
育てられないでしょ、
うん、
だって学校に行かないから水あげれる人がいないじゃん、
うん、
自分であげてんだから、
うん、
だからそれをさ一旦家に持って帰んなきゃいけないのよ、
うん、
で夏休み期間中は自分の庭で家の庭とかベランダとかで水あげて、
うんうん、
でまた学校に 持って帰んなきゃいけないの、
うん、
でそれをねうちの方は田舎だからさ、
うん、
いい加減のやつがさ鉢から抜いて近所の畑とかに預けちゃうやつがいるんだよね、
うん、はいはいはい。
そうすると畑ってさ結構さ養分がいっぱいあるじゃん、うん、
はいはいはい。
恐ろしいぐらい育っちゃって
あ
鉢に入んなくなっちゃったるやつがいるっていうさ、
すごいね。
うん、それが俺の夏休み、小学校の夏休みの思い出だね。
夏休みの思い出なんかねえな、うん、ないね。
だから田舎ならではの風景でしたよ。
そっか、
うん、
それはそれでいいね。
うん、それはそれでね、まあ、今は全然そういうことやってないと思うけどさ、
うん、学校のプール行ってたぐらいだね夏休み。
そうだね、学校のプールはよく開放されてたよね。
あ、行ったね、あれ寒い日も。
うん、で行くとこはないからね。
まあ、プール好きだったからね。
うん、手軽に遊べるじゃん。
うん。
うん、
そうそうそうそう。ですね。
はい。
このポッドキャストは、スタジオ M 文字の音楽誌、ドーナツから配信してますと。
してます。
写真集もそちらにあります。写真館ですね。
写真館ね。
はい。はい、YouTube では全ての配信が聞けますので、チャンネル登録してください。
はい、お願いします。
P メールは、ぶくろ24@gmail.com。
はい。
待ってます。
待ってます。
P メールを紹介した方にはバストロイヤーステッカーを送ってますので、ご希望の方は必ず郵便番号、住所、お名前を書いてください。
お願いします。
それではまた来週です。Do the download.
Do the download.